上海から愛を叫ぶ。上海で愛を叫ぶパーソナリティのようです。この番組は私ようが上海からいろんなジャンルのサブカルチャー愛を叫びます。皆様がもういい、お腹いっぱいだと目の前のブザーを押すまでに続きますので、注意してお聞きください。もし話がうまくいったら天のブザーが鳴り、番組がそのまま終わります。はい、今日も始まりました、上海から愛を叫ぶ。今日もお二方に来ていただきまして、トキさんとシュウさんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。トキです。
楽しみです。
はい。今日は紹介したいのは、2010年の映画。
はい。
SF 映画となりまして、インセプション。
インセプション。
という映画です。
はいはい。
主演は、アカデミー男優の、レオナルド・デカプリオ。
デカプリオ。
と、日本人としてハリウッド出てるのは、渡辺謙さんです。
はい、よく活躍してますね。
そうです
ね。
はい。インセプション、どういう映画と言いますと、
はい、
他人の夢に侵入して、はい、アイディアを盗むというストーリーですけど、
はいはい、
この映画の背景としては、近未来で、
はい、
人間は、ある、機械を発明して、この機械を通して、他人の、潜在意識の中に、潜入することができまして、
はい、
その中に、他人の、考えているアイディアを、覗き込んで、
ね、
それを、悪い人に、取られること もできます。
なるほど、なるほど。悪い、そういう悪用してる人がいるんですね。
そう、悪用する人はできます。さらに本人には、気づかないうちに、これを取られてしまう。という近未来の話ですけども、今回のストーリーがですね、主演のディカプリオさんが演じるコブさんという人が、
コブさん。
はい。渡辺さんが演じる斉藤さんという日本人からある依頼を受けまして、はい、その依頼とは渡辺さんの、経営する会社のライバル会社を潰してほしいという依頼でして、その方法とはこのライバル会社 の社長がもう年を取ってますんで、そのもうすぐ息子さんに会社を継がせることになってるんですけど、この斉藤さんが、その息子さんに、親父の会社を、息子さんの手で親父の会社を潰してほしいと、いうことです。でも息子さんだから、もちろん親父の会社は簡単には潰すわけにはいかないんですけど、
うん、
つまり、この彼の夢の中に潜入して、そのアイディアを植える、
盗むだけじゃなくて埋め込むこともできる。
今度は逆です。
なるほどね。
埋め込んで、もう、この親父の会社は、もう俺は親父の会社つくんではなくて、社長このまま、レールを踏ませた人生を歩くんじゃなくて、俺自分の人生歩くん、ということ、
うんうん、
というアイディアを埋めて、そうやって、斉藤さんの、ライバル会社を、潰せるという。
なるほど。
という計画です、
うん。
で、それを、ディカプリオが演じるコブさんに依頼してきました。
なるほど。
うんうん、
それを、実現するために、そのコブさんがですね、あるチームを、組みまして、それはですね、まず一つは設計士。この夢の世界を構築する設計士。と、他人をなりすまして、ターゲット。つまり今回このライバル会社の社長の息子 がターゲットですけど、そのターゲットの思考を誘導する偽装子と、それとこの有名な世界を安定する鎮静剤を作るこういう調合子と、あともう一人コブさんの、相棒の人が全部で合わせて6人でチームとしてこの仕事をすることになりました。
なるほど、なるほど。
やばい、もう SF すぎ。
そうです。だから、すごく。結構、この映画、複雑で、だから、僕もその話、これ一回僕も見たんですけど、インセプションって要は植え付けるってことなんで、アイディアをなんかポンって入れたら終わりかなと思ったんですよ。じゃなくて、なんかすげえめんどくさいんですよね。
そうですね。
盗み見るのは簡単ですけど、アイデアを。自分がアイデアを思いついたと思い込まなきゃいけないんですよ。なので、無理やり嘘の情報を入れると違和感を覚えちゃうんで、違和感ないようにまるで自分がこの会社もうダメだなって思わせるような演技をみんなでして自分がまるで、あ、俺もこの会社辞めた方がいいって自分で思いついたように誘導させる必要があるんですよ。だからめっちゃなんかめんどくさいんですよ。いろんな人がいるんですよ。
全然入ってこないわ。見てないで、見たこともこれ渡辺謙っていうイメージしかない映画だったから、話を初めて聞いてんだけど、これ話聞くだけじゃ全然入ってこない。
そうですね。実際、この私も日本で映画館で見てるんですけど、これ1回目じゃ全然わからなかったです。
なんか今出てきたその職業の人たちは給料いくらもらえるのみたいな、そういう感じだったらいい
ですね。そうですね。
だから私が見てから、何ヶ月経ったら、ブルーレイ、
はいはい、
ディスクを買って、家でもう一回見て、もう二回見て、ようやく大体のストーリーを掴むことができました。これ何が難しいというと、今、時津さんも話しているように、うん、こう、ただ夢の中にこのアイディアをポンと入れると、本人違和感を覚えますので、うん、だから夢の、もっと深く、本人が気づかないうちに、
なるほどね。
埋め込む必要あるので、ね、ですから、夢の中の夢、
の中の夢とかに行くんですよ。
いやー、つうか、それは何？本って、埋め込んだら違和感を感じるってエピソードはあるってことなんだ。
まあそういうもんだっていう感じですね。だからこの映画おそらく そこを突き詰めていくと
なるほど、
ツッコミどころが出てくるかもしれないんで、
そうですね、ああそういうことか、う
ん。ただただその映像がすごいとか、そこでこう、
ね、なるほど、うん。映像すごいんですか？
映像はすごい
です。映像はすごいですね。でその中に一つハプニングが出てきまして、要は、このターゲットが訓練が受けたことがありまして、他人に、アイディアを盗まれるのを防ぐために、こういう、その世界がですよ。防ぐために、訓練が受けたことがありまして、要は夢の中にこういう、護衛部隊があるんですよ。SP みたいなの。だから他人が、もし、こう、自分の夢じゃない人が、意識が、他人の意識が入ってきたら、この護衛の人が出てくる。ババーンってやって。こう。
なるほど、なるほど。
守るために出てくるんですけど。うん、で、それが、この主人公たちが、そこの辺の調査があまりちょっと甘くて、それを予想できてなくて。
なるほどね。
その中で、交戦してるうちに、我らが、斎藤さんが、ちょっと、怪我を受けまして
。撃たれちゃうんです。
撃たれちゃう。
なるほど。
で、撃たれると、本来なら、第一層の夢で、夢の中で死ぬと、現実世界で起きるんですけど、
そうだよね、
でも今回は、すごく長い、長期間の計画ですので、うん、この6人の人間はすべて、鎮静剤、安眠薬みたいな飲んでますから、すぐには起きれない。
なるほどな。
つまり、夢の中でもし死んだら、
死んだまま。
もしも死んだままになっちゃいます。
まあ、そこの理屈もつかみにくいんですけど、
どういう
待ったら起きんじゃないのって、そこのツッコミはできない。
そうだね。でもまあ、その後の中で死んでても結局は生きてるんだっていう安心感もあるってこと
か。でもなんか、あれなんですよね。僕も見てて分かんなかったのが、何個も何個もこう、夢の中の夢の中の夢で第3階層ぐらいまで行ったら、もうそこで死んだら起きないっていう設定なんですよね、多分ね。
そうそうそうそう、
確か。でも本当にずっと起きないまんまっていう、確か設定なんですよ。
そうなんです。
じゃあもう、 大前提覆ってんだ。
だダメなんですよ。第3で起きないと、第2で起きなくなって、第1で起きなくなって、上までたどり着かなくなっちゃうみたいな。
そう。だから、全部同じタイミングで、第1から第4階層で、もし起きるとしたら、同じタイミングで、この映画の中でキックって言うんですけど、この殺す。で、やらないと、この人は起きないんです。
ちょっと、あれですね、補足すると、キックっていうのは、こう蹴っ飛ばして、こかしたりとか殺したりすると一つ上の階層で起きるんですよ。
はいはいはい。
でも3で起きた時に、2でも同時のタイミングでキックされないと1までいかないんですよ。2で止まっちゃうんですね。なんで3から0まで行こうと思ったら、3でキックされて同時で2でもキックされて1でもキックされたら0に行けるんですよ。
なんかゲームの裏技はこうやるんだよっていうのを聞いてるような感じかな。
そうですね。
だから君は第2ステージから先に行けないんだっていうね。全然これをダメだね。見ないと、見ないで話だけ聞いて。
そうですね。その話だけ聞くと多分皆さんわからないと思いますので、ね、ただ、これまず分かっていただきたいのは、この夢で全部で4階層、この作品の中で4階層がありまして、最後にこうコブさんが斎藤さんに救いに行かないといけないんです。でないと渡辺さんが斎藤さんがずっと起きないままになってしまいますので、でさらにもう一つのルールとしては、ダイソーの夢の中の、20分、確か20分間は、現実世界の 5分か1分間
の。忘れちゃいましたけどね。
のはず。で、さらに2階層でも、さらに長くなって、
なるほどね。
1時間は2階層の、1階層の夢の、5分間とか、
なるほど、
だんだんと長くなって。
なるほど。
だ現実世界で多分 1,2 時間ぐらいの話なんですよ。なんですけど、一番下の階層ではもう何週間何ヶ月
になってるんですよ。一番下はもう何週間。
なるほど、なるほど。それで全部を同じタイミングって言ったら大変なことになってる。
大変なんですよ。
これ、ちゃんと、そうですね。私、この映画も好きで、このブルーレイディスクと DVD、この両方のセットを。
すごいね。
ちゃんと本物ですから、海賊版じゃないですから
。中国ですよ、
持ってるのなかなか珍しい。中国では買ってないんで、日本で買いました。
すごい
。この映画見ると、私が思うのは、自分の夢をもっと完璧に想像しようという。
でも、あれですよね。夢、具体的に想像できるパターンと、起きたら忘れてるパターンがあるじゃん。
ありますね。でも、私が今までの人生の中で、一つ、何回か、起きても忘れない夢がありまして、その一つは、高校生の時の夢で、
はい。
では、なぜか、担任さんも、このクラスメートも、みんな、なんか俺のことをすごくこう信用してくれて、本当はそうじゃないのに信用してくれて、担任さんこう今度の春游、中国語で春游ですけど、遠足行くんですけど、お前にみんなのお金を預けるから、それを預けて、今度は払うから、ということになって。私なんでこんな大役に受けられたんだろうと思ったら、こう、大金を集まって、もうどうしたらいいかわからないまま、こうずっと置いてたら、朝起きたら、もうどうしよう、こんなにお金もらってた俺ダメだよ、と思ったら、あれ俺今26歳で会社社会人だっていうことになって起きたら、つまりそれが夢で、もう要はもう
夢の中でも起きたんだ。
そう、
あの起きたら今のことは全部夢で、
ああそうだよね、
そう
普通なパターン、
そうだけど、ですけど、あの要は起きた5分ぐらいの、起きた後5分ぐらいの間にずっと緊張で、あの要は心の中では高校生のままで、どうしよう、お金どうしよう、これ無理だよ俺と思ったら、でも全然それ現実なことではなくて、え、また終わってないの
すいません、ちょっと今回はね、ブザーを鳴らさせていただきましたね。
俺の夢、いいところだった。
みんなそれぞれこうリアリティのある夢を見ちゃうっていうエピソードがあるから、
はい、そうですね。で、まあちょっとインセプションどこ行ったんだろうっていうのがちょっと思っちゃって、思わず押してしまいました、すいません。
わかりました、わかりました。今日は本当に私のことを聞きに来ていただいてありがとうございます。
で、まあ、今回初めてね、
ちょっとブザー鳴らしたんですけれども、ね、まあ、結局一番その言いたかったところっていうのは
何だったんですか。あの夢でも妄想でも、あのよく妄想がなんかもっと現実世界、現実で頑張ろうということがあって、あの妄想はなるべくするなという言う人がいるんですけど、ああ私としては、私は妄想が大好きで、あのこう妄想の中でシミュレーションして、
はい、
あのうまくすれば現実世界にもあの役に立てるんじゃないかと、
なるほど、
いうのは私の考えです。
どんどん夢を
見
て、どんどん妄想しろと、
妄想しよう、しましょう、
わかりました
ということです。
はい、
わかりました。じゃあちょっとインセプション見てみます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
この番組では私のサブカルチャー愛をスタジオで聞いてくれる人を募集しています。ぜひブザーを押しに来てくださいね。